高く乗り降りにご挨拶させていただきます。
北沢公園にお集まりの皆様、また北沢の皆様、ただいま紹介いただきました世田谷区議会議員候補の公明党公認高久則夫でございます。本日はご当地をお借りしまして、高久則夫の街頭演説を行わせていただきます。しばらくの間大変に お騒がせいたしますが、何卒ご清聴のほどよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。日曜日17日、私も立候補の届け出をさせていただきました。今回の世田谷区議会議員選挙、そしてまた区長選挙、立候補の届け出がありましたが、今回の世田谷区議会議員選挙は定数50名に対して82名という本当に多くの人が立候補されました。新人そして現職入り乱れての大変に厳しい選挙戦となりまして、どうかこちらにお集まりいただきた皆様の力強いご支援をいただいて、再度高く乗るよう区議会にお送りいただきますよう重ねてお願い申し上げる次第でございます。大変に厳しい選挙戦で、本当に私もこの4年間一生懸命働いてまいりました。特に私ももともと銀行員の出身でございます。りそな銀行で20年間働いてまいりました。そういった経験を生かして世田谷区の行財政改革に一生懸命取り組みさせていただきました。今回世田谷区の定数が52名から50名になったのも、我々公明党が提案をさせていただきました。今社会的にも厳しい環境でございます。そういった中で我々世田谷区議会議員だけが定数も削減せず安穏としているのもおかしいでしょう。そういったことで我々提案させていただいて、定数52名から今回50名に定数削減をさせていただきました。自民党さん、そして民主党もこの定数削減には乗ってまいりましたが、しかし共産党さんと生活者ネットさんは猛反対をされました。そういった中ではありましたが、やはり定数を削減してしっかりと我々自らが改革をしていかなければならないということで、12月3日の日に定数を削減させていただいた次第でございます。そしてまた我々も自らが身を削るということにおいては、費用弁償ということで、世田谷区議会議員がいろいろ一回区役所に行くたびに、我々は給料のほかに別口で一回区役所に行くたびに6000円実はいただいておりました。そういった費用弁償と言われますか、これも今こういう時代ではございません。本当に普通のサラリーマンの方、給料の他に会社に1回行くたびに6000円なんかもらえる会社なんかありません。そういったことで費用弁償もやめましょうということで、これも全会派一致して費用弁償を実費負担、こういったことになりました。これによって世田谷区の財政負担も1300万円経費が浮いたということになりました。そういったこともさせていただきながら、改革をしっかりさせていただいて今回の選挙に臨んでいるわけでございます。そしてまた高久則夫がこの行財政改革の中で高久則夫らしい改革をさせていただいたのが2点ございます。それが1点目が世田谷区の今ホームページの中に広告を載させていただいております。バナー広告というのを出させていただいております。一昨年私は議会で提案させていただいて、世田谷区のホームページに広告を出しましょう、その広告の収入を世田谷区の財源としてできるようにしましょうということで提案させていただいて、昨年11月より世田谷区においても広告を出させていただくことになりまして、広告収入400万近い収入を取ることができました。そしてまた世田谷区においては私が提案させていただいたのは、この自主財源自動販売機の入札制度を実施させていただいたのが高久則夫でございます。今まで場所代年間1万円だったところが、入札によって100万円以上の収入が入ってまいりました。去年23箇所こういったことをやらさせていただいて、2000万円の世田谷区の新たな財源を生んだのも高久則夫が初めて提案させていただいたことでございます。そういったこともさせていただいて、本当に今世田谷区の行財政改革の高久則夫として2期目の挑戦をさせていただきますので、どうかお力をいただきたいと思っております。そしてまた高久則夫、今3月11日に大変な地 震が日本を襲ってまいりました。私も自宅にいましたが、びっくりするような大地震、本当私も生まれて初めて経験させていただきました。こういった地震の中で本当に今余震も続いております。本当に世田谷区の皆さんの家も大丈夫か、本当に心配でございます。世田谷区の公共施設の整備もこれからしっかりしなければなりません。そういったことで今世田谷区の公共施設の耐震化もしっかり進めていくよう、今これから議会でしっかり取り上げてまいりたいと思います。世田谷区においては今避難所となる小学校中学校の耐震化は全て実は終了させていただきました。これも我々公明党世田谷区議団が一貫して避難所となる小学校中学校の耐震化はしっかりすべきだということを訴えさせていただいて、今年の3月の時点で世田谷区の耐震化は全部終わっております。ですので昼間小学生中学生がいらっしゃる学校は安心でございます。本当にこれも全国的にはまだまだ実は耐震化が終わってないのが現状でございます。地方自治体に行きますとまだ6割7割しか終わっておりません。そういったことでございますが、世田谷区は井戸一番でこの小学校中学校の耐震化は終わらさせていただいた次第でございます。そして全国的にも公明党がこの学校の耐震化にしっかりとお金の予算をつけさせていただきました。今まで2分の1の国の助成金でございましたが、3分の2まで国の助成金を引き上げさせていただいて地方自治体の負担を下げたわけでございます。それによって大きくこの小学校中学校の耐震化が進みました。しかし民主党政権になって実はこの小学校中学校に対する耐震化の予算が削られてしまったんです。そういったことによって小中学校の耐震化のスピードは遅くなってしまいましたが、しかし我々公明党としましてもこれは本当に命よりも大切な問題であるということで、政権与党の民主党に話をさせていただいて、もう一回この小学校中学校に対する補助を新たに復活させていただいたのも公明党でございます。一にありがとうございます。一にこの耐震対策、この地震が来る前からずっとやらさせていただいたわけでございます。そして今私が推進させていただいているのは小学校中学校のこのマンホールトイレの整備でございます。マンホールトイレ世田谷区には95校ございます。小中学校23年度で64校が終了する予定でございます。しかしまだこれからまだ残っております。公園にマンホールトイレを整備する、そういったこともやっていきたいと思っております。しっかり私本当にライフラインが止まっても避難所で大丈夫だと言われるようなしっかり整備をさせていただきたい、そのようにこの2期目を挑戦させていただきたいと思っております。耐震安心の世田谷、そして地震が来ても本当に耐震化をしていく世田谷を目指して、さらに高く乗りを一歩でも二歩でも前進できる戦いをやらさせていただきますので、どうかお力をいただきたいと思っております。本日はこういった雨の中本当に皆さんお集まりいただきありがとうございます。しっかり私も2期目を目指して頑張ってまいりますので、どうか力強いご支援をいただきますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが高く乗りをのご挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。